4節までと、22章1節から5節までを通して、聖書の教える天国と題して、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。今日、ご招待に応じておいでくださいました皆様方、心から歓迎したいと思います。よろしければお立ちいただいてと思います。ちょっとご紹介したいので恐れ入りますが、どうぞお立ちください。前にリボンをつけている方はどうぞお立ちくださいどうぞ、はい。神様はどうぞ皆さんお立ちください。白髪の前で、起立しなさいとありますので、年配の方々を立たせて私たちがというわけにいきませんので、拍手はみんな立って、はい、みんなで、敬意を表して立って拍手をしたいと思います。どうぞお立ちください。はい、ようこそおいでくださいました。それではどうぞお座りください。今日ですね、私は何をお話したらいいのか祈っておりまして、で、だいぶ考えておりましたが、やはり、天国のことについてお話しすることにしました。この間というよりも金曜日に、アイアイの佐藤で一緒に産地のお茶をしながら、月に一日聖書の短いお話をするということを最近しておりますけれども、昨日実はどんな死に方を迎えるのかというお話をしました。これはまずいかなと思いながらおりましたら、皆さん今日もその中におられた方もおられますが、大変興味深く熱心に聞いてくださいました。身を乗り出して聞いてくださいました。やっぱり気になるんですね。人生の締めくくりをどんなふうに迎えるのかということはあまり話題にしないんですが、気になることですから、特に聖書はどう言っているのかということでした。私はイエス様の十字架のお話をご紹介しながら、イエス様ができることでしたら、この苦しみの杯を飲む杯ですね、苦しみ、イエス様の十字架の苦しみを私から遠ざけてくださいというお祈りを3回もされたんです。3回というのは 1,2,3 ではなくて、本当に何度も何度も心から願われたんですが、父なる神様はうんとおっしゃいません。だからイエス様は御心のままに、おぼし召しのままにと祈られたんですね。で、おぼし召しのままなんだということで、具体的に前もお話したことがあると思いますが、渡辺和子先生、精神女子大学で若い時からノートルダムの学長になられて、今はいろんなところでご本を書いたり大活躍ですね。置かれたところで咲くっていうご本は本当によく読まれ、非常にみんなから歓迎されていますね。さて、渡辺先生のお話は皆様ご存知かと思いますが、お父様は 2.16 事件で軍人のトップで、青年将校30人ぐらいが朝早く自宅に押しかけてなだれ込んで銃殺されたんです。問答無用というばかりで、その時一人娘だったんでしょうか、和子先生は5歳でお父さんの死を目の当たりにしたんですね。お父さんは座卓か何かの陰に隠れていなさいと言ったんだけど、そこでお父さんが本当に卑怯にも、もう寝巻き姿のままで軍人で あるのに、そういう中で最後の時を迎えられた。本当にどういう死を迎えるかわからないという一つの例ですという話でした。夫に先立たれ、軍人の妻として、しっかり人様に笑われないように父親に代わって、育てようとされたお母様は厳しかったようで、人様のお世話にならないようにというのが口癖だったんですが、最後に、もう赤ちゃんのように、お年を取って赤ちゃんのように、分からなくて人様のお世話になって、晩年を迎え世を去られたということでした。だから本当に、そうおっしゃる渡辺和子先生ご自身 も一時大変重いうつ状態になって、数年苦しまれたということをよく物の本に書き講演していらっしゃいます。最後にどんな死に方をするかわからない、穏やかに苦しまないで世を去りたいとみんな願うけど、どうなるかわからない、おぼしめしのままに、こんなことを実は老人ホームで申し上げた、アイアイの里で。そしたら本当に皆さん、先ほどから言っているによく聞いてくださって、最後つい最近アイアイの里にお入りになった、教会など行ったこともないという方が、いや結構なお話を聞かせていただきましてありがとうございましたとおっしゃってくださったんですね。いや、ドキドキしながらお話したんですけどって言ったら、いえ、これなら今日聞けなかった主人も一緒に今度は聞かせていただきますということをおっしゃっていただきました。まあ、そんなことで、年を取っていきますと、みんなが避けて話さないことを、本当は一番気になっていることをやっぱり正面から取り上げて話すということは大事なことだなと思いました。ズバリ今日は天国についてお話したいと思います。聖書の教える天国と題をつけました。外国の話で恐縮なんですが、イギリスのもうちょっと北、アイルランドのという国があります。大変温泉がたくさん出るところのようですが、漁村に80歳を超えたご婦人がおられまして、クリスチャンで毎週教会に行っていらっしゃったんで、牧師にこう言いました。私には天国で一つしたいことがあるので、死ぬことが恐ろしくありません。彼女のしたかったことってのは何だったんでしょうか。それは小さい時に死んだ彼女の子供に会いたいということでした。会えるということでした。年を取ってからもいつもその小さな子供を思い出しては、ああ天国で会えると思って過ごしていたようです。このご婦人が死を恐れなかったのは、天国でしたいということがあったからです。今日は天国ですることというのは最後の話題にしております。死が近づいてくると、私たちはいろんなことを体験します。まあ、お互いクリスチャンが経験するということは、年を取っていくと肉体的な力が確かに衰えます。でも不思議にクリスチャンの高齢者の方々は、逆にその霊的なものがますます明るく燃え上がってくるというんです。私は今日も来ていらっしゃる信仰の先輩たちの中に本当にそういうものを見出しております。 先に天国に行かれる方々の晩年もそうでした。今も病床の中にある方や施設にいらっしゃる方をお尋ねしてお祈りしますと、本当に輝いていらっしゃる。夕暮れに光があると聖書があって、朝には朝の光があるように、夕べにも夕べの光があります。朝日の輝きと夕べの輝きがあるように、年を取ってからも輝くことができます。外国の話で恐縮ですが、カナダの国の、そこのカナダじゃないですよね、カナダの国に首席判事を務めていた方が90歳の誕生日にこう言いました。私はまだ顔を未来に向けて仕事をしています。夕方の影は長くなりましたが、私の心の内には朝があります。私が証言することはこのようなことです。最善の命、最も良い命は私たちの目には隠れ、時間の丘の向こうに遥か彼方にあることです。最もいいことは時間の丘のずっと向こうに、まだまだ向こうにある。そんな前向きなことを話していらっしゃる。何を見てたんでしょうか。私はやっぱり天国だと思います。日本の中で活躍していらっしゃる聖ルカ病院の理事長、日野原先生は100歳を超えてますますお盛んですね。有名なイギリスの文学者シェイクスピアは、終わりが良ければすべてよしと言っています。それは正しいと思いますね。重要なこと、大切なことは、私たちが若くってもですよ。ああ今日は敬礼の日、もう自分たちはまだまだ若いと思っているかもしれません。でも若くっても、年を取っていても、どんなに自分の人生のどういう終わり方をするのか、その備えをするのかということはね、どちらも大事なんです。そんなわけで、聖書の教える天国について今日はご一緒に、若い人も年老いた人も一緒に心備えをしたいと思います。まあ、さっきのお話で、愛への里で短いお話を終わった後で、ある方が私の顔を見ながらニコニコしながらおっしゃいました。天国ってほんまにあるんかな。あるよと言いました。ありますよと言いました。ほうかな、わしはあると思えんなと言われた。そうですか。パスカルという外国の偉い哲学をする学者さんがおられて、パンセという本を書いてるんですが、パスカル先生は天国があるかないか半々だ、賭けのようなものだと。もし賭けをするんだったら、私は天国があるというふうに賭けますと言いました。あると思ってなかったら、もともと行かないだけの話。ないと思っていた天国があったら、そこに行けなかったら大変ですね。ですから私はあるというふうに書けると言ったんです。この話をしました。そうかな、おっしゃいました。天という言葉の意味、今日お手元に今日のこう筋書き、あらすじをお手元に届けております。一番目のお話は、天という言葉の意味です。 イエス・キリストというお方は2000年前にこの世界に来られました。でもイエス・キリストはこの世界に来られる前から父なる神様と共に子なる神様として全宇宙を全てのものをお作りになって、人間もお作りになって、人間を救うためにこの世界に来てくださったというんです。人間を救うために十字架にかかって死なれたんですけれども、死んだままではなく天に帰っていかれ、みんなの見ている前に天に帰っていかれた。その前に死人の中から復活して50日間みんなの前に、いや表されたんですね、ご自分をね。でイエス・キリスト様は地上でこうおっしゃいました。最後の頃のお言葉です。弟子に言われました。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。場所というのは天国ですよ。続いてこう言われました。私が行ってあなた方に場所を備えたなら、また来て、また来てです。一度来てまた来るとおっしゃった。あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。こんなことをおっしゃった方はイエス・キリストをただ一人ですよ。ユダヤ人はそれが信じられなくて、いや自分を神だと言い死んでもう一回来る、そんなことを言うのは許しておけない、殺してしまえって十字架につけたんですよ。私を信じたら罪が許される、罪を許すことができるのは神様なのに、お前は自分を神だと言うのかと、こいつは生かしておけない、これが十字架で貼り付けされた理由です。お釈迦さんも孔子さんもソクラテスさんも誰もそんなこと言ってません。おっしゃったのはイエス・キリストだけです。また来てっていうのが二度目に来るんです。一度目はあのクリスマスの時です。また来てっていうのは二度目に来る、これを再臨、セカンドカミングと言います。もう一度来る。クリスチャンはその時を待っているんです。私のために場所を用意してくださってるから迎えに来てください。最近私はある悲しい知らせを聞いてショックで少し落ち込みがちです。いやだいぶ落ち込みがちです。一人になってじっとしてるとこのまま行ったら鬱になるのかなという、そんな思いです。まあ初老を迎えて、気を迎えて、もう何年かしたら私も高齢者に入っていくわけですが、でも落ち込んでいきそうな思い、悲しくって、辛くって、でも理屈では分かっていて、でもまあでもそれは仕方がないなと思うんだけど、気持ちの方は整理がつかない。でもそんな私も、ああこの世のことは全部過ぎていってやがて天国に行くといつもそうお話をしています。朝起きて、ああ今日も私はイエス様、私の名前が天国のあなたのノートに書いてありますね、私の名前を書いていてくださる、ありがとうございます、もっと喜んで、喜んだらいい、もっともっと喜ぼう、自分を励まして、そしてそういう重い気分から朝から立ち上がっていくんですね。皆さんそれぞれ人生の中で いろんな思いをしていらっしゃると思うんですけども、天国があるということは素晴らしいことです。実は当時の世界中に散らばったユダヤ人たちのクリスチャンたちに書き送られた手紙が新約聖書の終わりにあります。ヘブル人への手紙といいますが、そこの11章にこういう言葉があります。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。イエス様が来るまでの長い何千年という間の信仰者たちです。これらの人々、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らは神を信じていた、このイエス様のずっと前の人々はこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。地上は、人生は旅、そして私たちの帰っていくのはふるさと、天のふるさと、それを憧れていた。この天という言葉です。この天という言葉は上にあるものという意味なんです。単純に言うと上にあるもの、これを天と訳している。三つの意味で聖書は天という言葉を意味説明します。一つは大空です。私たちが住んでいるこの大気圏内です。二番目はその上の星のきらめく天空、宇宙空間です。これは二番目の天。第三番目は父なる神様、子なるイエス・キリストと呼ばれる神様、聖霊なる神様、父、子、聖霊というお方がそれぞれお心を持っていらっしゃるけど、一つのお方、これをお互いに呼び合ういながら、しかも一つという意味で聖書は三位一体の神様を信じているというんです。イエス様は父を見た者は、父なる神様を見たのは私を見たんだと言われた。私と父とは一つだと言った。天の神様を知りたいと言っているのか、私を見てるじゃないか、だからもう分かっているはずだ。こんなことをおっしゃった者は他にいないんですね。別々だけど一つ。聖霊というお方は父なる神の霊でもあるとともに、イエス・キリスト様の霊で御霊なるお方で、イエス様がもう一人の助け主だと呼んだお方です。私は十字架にかかって死んで天に帰っていくけれども、私が地上にいるよりはこのお方が来られた方がもっといいんだよというお方が聖霊なるお方だと言うんです。人間の理屈ではよくわかりません。大体私たちは心と体と霊を持っているんですが、右手がなくなったり左足がなくなったら魂が減りますか？体と霊というのは一つなんですよ。どこまでが霊でどこまでが体かわからない、説明つかない。精神科の先生でも脳外科の学者でもわからない。人間自身がどこまでが体でどこが霊かわからない。しかも両方持っている。神様という方が父と子と聖霊で役割分担を持ちながら、ただ一人の誠の神様だと聖書が言い、お互いにそう言っているときに、そうですかと いうのが信仰なんです。よくわかりませんが、おっしゃる通り、今少し詳しくお話をしましたが、いくら詳しく話してもわからないと思います。父子聖霊なる神様が密にいまして、一つなるお方が、父なる神様が人間を救うために一人子のイエス様を送ってくださって、信じることができるように聖霊なる神様が働いてくださって、イエス様を救い主と信じるようになり、信じる私たちの人の心に聖霊が宿ってくださって、天国行きを保証してくれているというんです。これが聖書が言う神様で、神様は世界や私たちの心を治めておられる。神様が治めておられるところを天と言うんです。聖書はこう言います。主はその王座が天にある、ね、神様がおられるところ、神様が治めておられるところ、神様がそこで迎えてくださる。花婿が花嫁を迎えるように楽しみにして待っていてくださる、そこが天国だ。今日読んでいただいた21章の2節、21章にお手元にございますでしょうか。私はまた聖なる都、緑色のプリントですね、新しいエルサレム、天国のことです、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た、こう言ってる。さて、天という言葉の意味について、まあの見ていきました。では今日は次のポイントで、今日のこの箇所の順番で見ていきたいと思います。天国にないもの、ね、聖書不思議ですね。天国ということをお話しするときに、あるものから話さないで、ないものから話しているんです。それはね、実は私たちがこの天国でないと言われているものは、人生の終わり頃。あったらね、非常に私たちが悲しんだり、傷んだり、苦しんだりすることです。心を暗くする、そういうものが天国にはないという、そこから天国の話をしてるんです。ありがたいですね。お手元の天国にないものという中で、ずらずらずらっと項目だけ書きました。涙、死、悲しみ、苦しみ、病気、飢え、夜、大神殿、呪われるもの。これがなくなると言ってる。あってほしいですか？ね。もっと泣きたいと思いますか？ここに、21章の4節、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。そこには、天国にはもはや涙はない。神様が天国のハンカチで拭き取ってくださるというんです。たくさんの涙を流してこられたかもしれませんが、拭い取ってくださいます。もう流さなくていいよとおっしゃいます。次に、死、もはや死もない。死は永遠に消え去ります。恐怖の王ですね。人生の最後の、人類の最後の敵です。実はこの後、天国はどんなところかという時にが書いてあって、真珠のような門を通っていくと、宝石に例えて、もうすごい天国の美しさが例えで書かれています。その真珠の門を決して死は通り抜けることができないんです。なぜか、イエス様がご自分の死と復活によって人間を苦しめる 死の棘を引き抜いてしまわれたんです。だからついに死は宇宙から神の国から消え去る運命にあります。悲しみも過去の経験になるでしょう。罪によって自分も苦しみ、周りの人も苦しみ、本当にいろんな苦しめられたりする、人類がお互い苦しむ、そういう中で実は悲しみは、いろんなこと原因に起こる悲しみは地上だけになります。もはや悲しみ、叫び、苦しみもない。やがて年を取って、ますます年を取っていくとき、自分はこれからもっともっと年を取ってどうなっていくだろうかという不安を誰しも持たれると思います。その時、最後は楽に生きたいなと思うじゃないですか。いろんな苦しみについての不安や恐れがありますが、天国ではもはや苦しみがない。鎮痛剤はいらないんです。売ってないでしょう。薬屋さんもないでしょうね。次のことは何でしょうか。イエス・キリストを信じる者は二度と病の床につくことはありません。実は22章へ飛びます。今日読んでいただいたもう一箇所の22章、一節二節にこうありましたね。御使いはまた天使たちのことです。私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、12種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。病気は癒される。間もなく彼方の流れのそばにっていう歌がありますが、子供の賛美歌がありますが、二節に水晶より透き通る流れのそばでお目にかかりましょう、救いの君に。そこに命の十二種の実を結ぶ命の木がある。ずいぶん前に教会の方々と8人ほどでトルコに行って、イスタンブールに行って、そこにでお土産に買った美しい皿ですね、そこに命の木が書いてありました。聖書から取ってるんですよね。病気がない。そして、世界の食料問題は解決するでしょう。今エネルギー危機がいろいろ問題です。原子力の問題もそうですが、再生可能なエネルギーもいろいろ研究されつつありますが、今度はね、水が問題だと言われますね。今間もなく水を取り合うだろうと言われています。本当に水がなくなると食料問題はますますひどくなりますが、天国ではもはや飢えることもない。この黙示録の7章でそんなふうに言ってるんですね。で、動物や植物にとって、動物だけでなく植物にとっても夜は大事なんです。ところが聖書はこの22章の5節にもはや夜がないとあります。私に文才があったらもはや夜がないという 本を書きたいなと思うような言葉ですね。夜っていうのは大事で、休息を与え、リフレッシュさせて新しい活力を備えるんです。なぜそれがなくなるんでしょうか。実は天国では私たちの体は変えられていて、元気を回復しなければならない過程はもういらないんです。疲労、体力の消耗は経験することなくなるでしょう。私たちは復活のイエス様の栄光のお体のようになると約束されているんです。この21章の22節というところに、今日プリントはしておりませんから読みます。私はこの都の中に、天国の都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。こんな風に大きな大神殿、大教会はいらない、こう言ってる。直接イエス様を礼拝できる。聖書は最後になくない、ないものにして、こう言ってますね。22章の3節、極めつけば呪われるものは何もない。イエス様は全てが終わったと十字架の上で、最後の私の霊をあなたの御手に委ねますと言って天に帰られました。全てが終わった、呪われるものを全て取り去った。十字架によって呪いは取り除かれ、永遠の祝福にとって変わるんですね。はい、私は呪われてるんではないか、呪われた人生だと思っている方は、天国では呪われるは全てそれはなくなるんです。ではあるものを見ていきましょう。ないものは見てきました。ないものは分かった。じゃあ何があるのか、ここに2番目に項目だけ挙げました。栄光、聖、清さですね、美、光、一致、完全、喜び、満足です。今私たちはこれを地上で持っているでしょうか。今まで見てきました黙示録21章、22章の始め、その真ん中の21章の中で後半ですね、11節から21節の間に、天国がどんなにすごいか、純金の大通りや真珠の門や、もうあらゆる宝石に例えられて輝いている、ガラスのこの大通りがあるとこう言ったりしていますけども、そこで始まりの21章11節に、都には神の栄光があった。あるものは神の栄光なんです。イエス様の地上の最後のお祈りはね、ヨハネの福音書に弟子のヨハネが書いているんです。17章というところですがね、聞いてください。父よお願いします、天の父よお願いします、あなたが私にくださったもの、これ弟子たち信じる者のことですよ、私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください、私を信じている弟子たちも私が天国に行くように一緒にそこへ迎えてくださいというお祈りです。このお祈りはね、あとの時代のずっとあと2000年後の日本のここに住んでる私たちにも通じる祈りなんです。あなたが私にくださったもの、イエス様を信じる人というのはね、父なる神様がイエス様にプレゼントしてるんですよね。そう思うとね、私みたいなものを 天のお父様がイエス様にプレゼントするためにより分けてくださる。もう大感激ですね。クリスチャンというのはそういうもので、誰でもそうなれるんですよ。イエス様信じたら。いいお話でしょ、いい知らせでしょ。だから福音って言うんです。福引き当てたようなもんです。で、ここでイエス様はその後こう言われた。私の栄光を。何ですかこれ。神、父なる神と持っている、本来持っている私の栄光。地上に来た時は貧しくって、本当に人として罵られ、恥ずかしめられたイエス様。何の栄光もないお方が。ところが、天国に帰ってみると、元々の栄光に輝いているその栄光を彼らが見るために、見るようになるためです。イエス様の地上の十字架の前の夜のお祈りです。だから、天国にある神の栄光とはイエス・キリストの栄光です。この21章23節に、都にはこれらを照らす太陽も月もいらないというのは、神の栄光が、神の栄光が都を照らし、子羊、イエス様のことです。父なる神の前に、罪深い者のために、神の子羊として、屠殺されたんです。十字架の上で殺されたというのは、動物が生贄になるように、神の子羊として、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになるんですか、頭に茨の冠をかぶせられて血をたらたらと流し、鞭打たれ、背中をドグロの上に裂かれ、そして両手両足、釘で刺し貫かれて、最後は槍で、ローマの兵士で、脇腹を突き刺された。あのむずらしいイエス様の死は、神の子羊として、生贄として、私たちの代わりに捧げられたものなんです。だから、ここで、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かり、私の栄光を見るというイエス様のおっしゃったことは、こういうことなんです。実は、もう一つ、都に、天国にあるのは、聖、神の清さです。神の清さに反対するものは、この人間の汚れですね。27節を見てください。しかし、すべて汚れたものや、憎むべきことと偽りを行うものは、決して都に入れない。あ、私は天国に行けます。一回も嘘ついたことはない。一回も悪いことをしたことはない。何の悪いことを思ったこともない。私の腹、胸を立ち割ってみてくれ。そんなことを言える人がいるでしょうか？そんなこと言ったらそれ自体が嘘じゃないですか。汚れがあるんです。いや。そんなに人様に迷惑をかけていない。マシな方だと、そうかもしれません。でも、神様の目から見たら、天地知る、地知る、我が身知るとよく言われるように、誰も耐えられないと思います。私はマシな方だと思ってましたが、教会に行き出して聖書を読んだり、聖書の話聞いてると、イエス様のことを聞くと、ああ、汚いなと思うようになって、もう教会行くんやめようかなと思いました。自分に光がパーッと照らしてくると、今まで見えなかったことが見えてくるからね、聖書という鏡に照らすと、自分の汚いものが見えてきますから、ああ、汚れているな、人と比べることなんて関係ない。あの人よりはマシだと思ったって、目くそ、鼻くそ笑うようなもんですね。正しいものは一人もいない。すべての人は罪を犯していると、 聖書は神様はそうおっしゃる。さてここで清さというのはそれの反対で、聖書は旧約聖書でイザヤという預言者がこう言いました。意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、私はね、法然上人や親鸞上人大好きなんです。尊敬してます。でも法然上人も自分の汚れに悩んだ人です。その弟子の親鸞上人は心は蛇いやサソリのようだと言ったんです。善人なおもて往生を説く言わん悪人をやと。善人が往生できるんだったらそれは結構だ。でも悪人こそ往生しないといけないんじゃないかと、極楽往生しないといけないんじゃないか、私はその悪人だと思ったんです。悪人正気と言います。いいですか。聖人君子と言われる人ほど自分の内面の汚れを知ってるんです。それが大人なんです。でもいくら自分の罪に汚れに気がついても、それで天国に入れるかというと、ここにお手元の式次第の下にも、この設計用紙の下にも書きました。決して都に入れない。死んだら天国に行ける、そう思ってる人は自分でそう願っているだけで何の保証もない。実は仏教はお釈迦様は天国はあるともないともおっしゃってない、わからないとおっしゃってる。これが原始仏教です。お釈迦様が亡くなられて5、600年してからあの世はある、極楽浄土に行ける、永遠のお釈迦様が連れて行ってくれるんだと法華経で言ったり、あるいは阿弥陀如来が連れて行ってくれるんだということを言い出したんです。それはその頃お釈迦さん亡くなって5、600年した後、その頃イエス・キリストの救いの良い訪れが伝わっていってどんどん広まっていった、その時代に仏教が天国あるやないやわからんよ、いけないかもしれないよ言ったらどんどん信者さん捉えるんで、天極楽はあるというふうに変わっていった可能性があると学者は言ってます。はっきりしてるのはお釈迦さんは天国はあると言い切ってないんです。なのに仏教徒が私は天国に行けるっていうのはお釈迦さんより偉いんですか。私は仏教を尊敬してますから余計にそのことは思います。だからこういうことを小学生の頃から教えておかないと、中学生になっていじめられて死んで書き残すんです。死んだらどこがあるか、天国行けるかもしれない、行ってみたい、ちゃんと情報を伝えないといけないと思います。信じるかどうかは一人一人自由です。でも情報は正確にお伝えしなければいけないんですね。今このことを聖というのは清い神様だけがお持ちで、汚い醜い罪に汚れてどうすることもできない、マルチン・ルター手を洗ったら洗うほど私は手が汚れてると言ったんです。地獄はあっちにあるこっちにあるんじゃなくて私の中にあると言ってるんです。そんな人がイエス様を信じるだけで罪許され清められ洗われ天国に入れていただけることもあろうに、清いものだと言っていただける、これを救いというんです。これは聖書だけですよ、聖書だけですよ。お調べください。あとは美しい光、そして天国では本当に素晴らしい一致がある、 そして一人一人が完成してイエス様とそっくりになる。ああ、そこにはもう限りない喜びがあって溢れていて、私は御顔を仰ぎ見、目覚めるとき、あなたの見姿に満足するでしょう。満足するでしょうって。眠るっていうのは死に例えられます。目が覚めたら天国で、そこでイエス様の見姿を見て、満ち足りる、満足するというんです。詩編の17編にありますね。それが天国にあるものです。では、天国ですることは何か、いいでしょうか。あ、そうそう。今のこと、また後でお話ししましょう。天国ですることを、さっき見ていきましょう。ここに書きました。礼拝、音楽、交わり、奉仕、愛する者たちとの再会です。天国にね、24人の長老がいると、黙示録は書いているんです。旧約時代にはイスラエル12部族の長がいて、新約聖書のイエス様の弟子は特別な弟子12使徒、12人代表的なリーダーを合わせると24人の長老が天国で神様の御座について神様から栄光の冠をもらっているんだけど、それを投げ出してひれ伏して神様を褒めたたえているんです。私がここにいますのはあなたの愛と恵みです。自分の力にはよりません。私が何をしたんでしょうか。なすべきことをしたにすぎません。こうやってひざまずいて神様を礼拝しているんです。天国では礼拝があります。私たちは今前味を地上でやっているんです。2番目に音楽です。旧約の神殿では288人の聖歌隊や音楽隊がいました。ヨーロッパの大教会にはすごい聖歌隊やあるいはオーケストラがいます。天国ではどんなに素晴らしい楽器を奏で神様を賛美するでしょう。天使たちは万の幾万倍、千の幾千倍の天使たちが神を賛美していると言います。交わりはどうでしょうか。私はアブラハムさんやイサクやヤコブという人たち、いやモーセやエリアや、もう名だたる旧約聖書の人々、あるいは新約聖書で活躍したヨハネやペテロやパウロたち、大先生たち、そして歴史の中で素晴らしい働きをしてきた数々の日本や世界中の人たち、もういっぱい話を聞きたいなと思います。そこに交わりがあります。奉仕があります。天国では22章の3節にしもべたちは神に仕えとありますから、神様にお仕えするんですね。暇ではないと思いますね。そして愛する者たちとの再会です。あのアイルランドのおばあちゃんが幼い時に亡くした我が子に会える、ね、天には死がないからです。さて終わりたいと思います。35歳でですよ、この世を去った天才音楽家モーツァルト。私は若い時に教会に行き始めて、神様はいるのかいないのかまだ信じられない時に、よく聖書やいろんな本を読みながら音楽を、モーツァルトの音楽を特に愛して聴いていました。もう一回これからそういう時間が少しできたら、もっともっと味わいたいなと思っています。1787年4月4日付、モーツァルトの父に宛てた手紙です。死は私たちの生涯の真の最終目標です。お父さんというわけでしょうね。死は私たちの最終目標、それゆえこの数年来 この人間の最上の友と大変仲良くなってしまったので病弱だったんでしょう。私はその友、死を少しも恐ろしいとは思わず、かえって大いに心を慰め平安にしてくれるものと心得ています。死が真の幸福の鍵であることを知る機会を与えてくださったことで、私は神に感謝しています。クリスチャンでしたね。いつも床に着くとき、私はまだ若いけれど、ひょっとすると明日はもう生きていないかもしれないと考えないことはありません。でも私を知っている人は、交際のり話するとき、私が不機嫌だったり憂鬱だったりしたことはなかったと言ってくれるでしょう。この幸福について私は毎日創造主に感謝し、すべての仲間に対してこの幸福があるように心から願っています。なんという手紙でしょう。天国は本当にあります。天国に行くためにどうしたらいいでしょうか。イエス様を救い主と信じるだけでいいんです。自分の罪を認め、汚れを認め、自分でどうすることもできませんが、洗ってくださって感謝します。そう信じるときに、今日見た子羊の命の書に名前が書いていた、書き記されるんです。天国に国籍ができるんです。どうぞそこに名前を書いていただこうじゃないですか。先にもう書いていただいている方、本当に喜んでいきたいと思います。年老いた人も若い人も幼い子供も、みんな人はこの世を去り、どこへ行くんでしょうか。天国に迎えたいと神様願い、救い主を送ってくださいました。お祈りしましょう。お優しい天のお父様、モーツァルトのこの幸福について、私は毎日神様に感謝し、すべての人がこの幸福を持てるように願っていますと言いました。私も願います。共に天国で喜び合えるものとなりますように、地上でその日を楽しみに互いに愛し合って励まし合って元気よく過ごせるものとなりますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。